Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ9月も第3週ということでね。
そうですね、今週末連休ですね。
そうそう、3連休なんですね。
はい、
18日は敬老の日だということでね。
そうですね、お彼岸でもあるんですよね。
そうそうそう、はい、ね、お参りに行ったりとか、おじいちゃんおばあちゃんと、ね、一緒に過ごしたりする方も多いかもしれませんけれども。
そうですね、
3連休何しましょうかね。
何しましょうかね。あの庭の雑草取りでもしましょうか ね、 いいですね、みたいななってますかね。
私はね、3連休の中日に久しぶりに県民会館で舞台がありますので、ちょっと頑張ってきます。
頑張ってください、チャイナイ、ね、
ありがとうございます。頑張ってきます。
いけいけ。
そうだよね、ああいう時にね、こう舞台の上に立つとちょっとこう光り輝くかな、輝きたいなと思う自分があるんだけど、なかなかね難しいものがありまして。
もう常に輝いてますから大丈夫ですよ。はい。
ところであんな時差ボケは治りましたか。
治りましたね。私はなんかね、友達 の、 あのアドバイスがあったんですけど、うん、あの睡眠上に効くような治療というか、あの時に、はいはい、あの朝日浴びると、うん、朝起きてまず光を浴びて、
はい、
それをあの浴びながらメロトニンというものが、あのホルモンが出るんですけど、
はい、
それをあの、体内時計をリセットしてくれるわけですので、
はい、
あのそれをやりました。2、3回をやって、
はい、
7分以上曇りでも効くみたいなことで、屋上に座り、はい、体を浴びましたと、はい、いうことで、治りましたけども、あの、うん、それはそれで治ったかどうかちょっと今一つ分かりませんが、1週間でなんとかこの時間帯に到着いたしましたという感じですね。
そうですか、はい、朝光を浴びるとメラトニンが体の中から
出てくるね。あの、うん、なのでその体内時計をリセットできるということになってる。そうなんですね、はい、
じゃあ毎日メラトニンをこう出すために朝光を浴びていたわけだ、
はい、そうなんです、はい、
アニナ自身がこう葉っぱのように光合成をしているということ
です
ね、
はい、そうなんです、はい、植物になりましたみたい、はい、
頑張りましたね。よかったよかった。
はい、あり
がとう。ということで今日もね、楽しくお届けしていこうと思います、はい、おしゃべりブランチ最後までお付き合いください。アニナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあセプテンバーということで、まさに9月ですね。
そうですね、はい、うん、
まあ、あの秋もちょっとずつこう深まってくる季節になってきましたけれども、うん、はい、まあ、今週末は連休ということで、うん、まあ、アーニャも帰ってきてから、まあ、2週間ちょっとかな、
ですかね、もう3週間になってますけど、
はい、まだまだドイツをこう、まあ、ドイツ良かったなと思う羽目もあれば、やっぱり帰ってきちゃったなという。
そう、あの両方あの楽しいです。あの、うん、ドイツも良かったんですけど、うん、ドイツでは仕事ないから、
うんうん、
あの毎日どう過ごすかという、まあ、暇なんですから、
ええ、
あの休むにはいいんですが、うん、あのここはほら仕事ですから。
そうですね、
あの普通の日常生活はあの新潟にありますので、うん、帰ってきて良かったですよ、
うん、はい、そうですよね、はい、ということで今日はですね、その空の旅を含めた各国の航空、はい、空港か空港情報をちょっとね、はい、皆さんとお届けしてきたかなと思うんですけれども、ね、はい、まあ、アンニャが基本的に日本から飛び立つのは、はい、まあ、新潟、羽田、成田。
そうですね。
ですかね。
はい。
うん、で、今回はどっから？
今回は羽田から行きました。
羽田から。
うん。
直接ドイツに入った。
そうです。あの直行便で行きました。うん、あの羽田行って、その、羽田で出国して、うん、それで、あの、フランクフルト空港に飛んで、あの、フランクフルト空港に入国して、
はい、
それで、ドイツに行きました。帰りも同じルートで行きました、
はいはい、やっぱりあのいろんな、ね、空港でいろんなこう、いいところも悪いところもあると思うんですけれども、はいはい、やっぱり各国違うでしょ。
そうなんですね。まずフランクフルト空港はあのすごく不便です。あの非常に大きいです。
あー、はい、
ターミナルも今度3つ目を立っているので、あのもうヨーロッパで一番大きい空港なので、うん、とっても時間が必要です、
うん、
であの新潟空港だとあの国際便もあるので、
はい、
新潟 空港のいいところは小さい、はい、ということです、
うん、
だからあんまり時間がかからないです。
まあそうですよね、うん、
だけどもあの夜の便で帰ってくると何もないです。あのスーツケースも来れませんし、
そうね、
あのなんかバスあれあるかないかみたいな感覚なので、うん、迎えに来てもらわないと困るし、うん、だからこれはちょっとね、あのデメリットなところあるかなと思います。
まあそうですよね、
えー、
まあ、新潟空港も国際空港とやっぱりちょっとちっちゃめな、 国際空港ですもんね、
はい、でその入国にあたって私外国籍じゃないですか、
はい、
でその観光客の外国籍と日本在住の永住権者とかその、はい、ビザを持った私みたいな人間が、うん、同じ観光客扱う扱いになりますよね、はい、新潟空港だったら、はい、その小さい空港だったら、うん、でも今度羽田で帰った時に驚いたのは、うん、その在入国する、はい、まあ、再び入国と書くんですけど、はいはい、その在入国する私に当たるケースなんですけど、うん、ちゃんとレーンがあったんですね。
羽田の空港は入国の時の直接入れるレーンがあったと。
そうなんです。だから日本人入国、日本人パスポート入国、うん、で観光客日本以外のパスポート入国は新潟空港、うん、で羽田も成田もそうだと思うんですけど、その、国籍日本パスポート入国、うん、観光客入国日本じゃないパスポート入国と、うん、再入国する外国パスポート、はい、私ですね、
はい、
でわざあったんですね、わざわざ。それはすっごく嬉しくて、実はこれはすごく早いんです。
ああ、そうなんですね、うん、普通通常はもう日本人、まあ、日本国籍、
そう、
そして外国国籍と2つにしか分かれてないけど、
そうなんです。
今回はもう一つがあったってことですよね。
そうなんです。だからそれはもう自分の再入国しますよという人間として、うん、そういう決まりがあるので、そこでスッと入れましたね、うん、だから新潟空港とか小さい空港で入国するとそういうがないので、外国の方が多いとそれを一緒になるので、うん、すごく時間取られるし、うん、ちょっと観光客扱いかよっていうすごく寂しいところあるし、あ、ね、うん、で日本国籍もらえないので、うん、すごくなんか帰るときいつも辛いなって思うときあるんです、
う
ん、
そうですよね。
ちょっとちょっぴり寂しいな感じで、うん、はい、
ちなみに私新潟に着くと、まあ、外国籍と日本国籍と分かれますけども、半々もしくは外国籍の方が多いときがありますよ。
ありますよね、うん、はいはい、
コリアンエアラインで帰ってくると
ね、そうなんですよね。
そうすると、あ、向こうすごい混んでる、
そう、
うん、かわいそうにと思うときはありますね。
そうなんです。私はフランクフルト空港全く同じになります。
あ、そうですか。
だからフランクフルト空港、その EU パスポートに入国になるので、うん、その EU パスポートはまあドイツ国籍ですから、はい、EU パスポート持ちますよね、
うん、
そこであれ観光客多いは EU 外のパスポートの人たちのレーンがすっごいいっぱいで、
うん、
で私は、まあ、地元といいますか、
はい、
国籍上、まあ、パスポート上で地元なので、うん、スルーで早いんですね、
うん、
はい、
やっぱりそういうところの不便さってやっぱり感じますよね。
感じますよね。だからそもそもそのなんで必要なのかわからないなっていうすごく思ったりしますけどね、はい、
さあ、そして出国入国にあたっても最近はセキュリティチェックがすごく厳しいじゃないですか。
そうなんですね。だから私今回ドイツで驚いたのは、例のボディスキャンの初めて体験しましたけども、
はい、
ヨーロッパに飛んだのは2年ぶりでしたよね、
はい、
でその出国、日本の出国するときにそんなセキュリティ厳しいんですけど、うん、それほどそういうことがなかったんですね。で今度フランクフルト空港でさすがに大きい空港ですし、あとヨーロッパでは最近のテロ事件にいろいろあったので、その去年あたりからボディスキャンっていうマシーン の, その、うん、金属を発見するために作るんですけど、うん、それを初めて体験したんですね。だからその、はいはい、自分の中には、まあ、爆弾隠してないのかとか、うん、なんか全体を X-ray されてるかよみたいな、
う
ん、すごい、
はいはいはい、
CT ですかここはみたい な,
そうです
よ、ね、なんかすごく思っちゃって、
うん、
ですごいかわいそうに、なんか隣の夫婦で小さい、はい、女の子のがいたんですけど、はい、その2歳かなんか の, 女の子だったんですけど、彼女はテディベア持ってたんですね、
はいはい、
それも取り上げられ、それはセキュリティチェックされるので、
もう
大泣き、も
うだから
そう、でもセキュリティの人もなんかね、もうしょうがないから、
ね、
決まりだから、なんかみんななんとか抑えてみたいな、私の人形はみたいな、すごいかわいそうだったんだなと思って、
そ
んなもあるんだなと思いましたね。なんか
ちっちゃい子も一人ちゃんとボックスに貼らなきゃいけないってことですね。
これはもう多分お母さん の, 腕でよかったんですけど、物を調べることもあるので、すごい厳しいですね本当に、
まあ、通常だと、まあ、男性だとベルトを取ったりとか、
そうですそうです、
まあ、金属系のね、
はい、靴も取る
靴とかも、ね、はい、ありますね、はい、ヨーロッパにいた時に考えたの、感じたのは、よくブーツとか履いてると必ず靴を脱いで、
そうですそうです、はい、
普通のスリッパみたいなのに履いて、
そうなんです、
入ってくるって言われますよね、
はいはい、そうなんですね、うん、でそのボディスキャンだとさすがにそのままで乗れますので、それはもう全然大丈夫だったんですけど、うん、やっぱり厳しいので時間もかかりますから、
うん、
でそれを特にヨーロッパとかアメリカだったらセキュリティは意外と厳しいので、
うん、
チェックインの時点でも言われました。だからそのゲートに行くために30分前に行くんですけど、
はい、
セキュリティはその間に出国 国してから、うん、ありますから、うん、すごくなんかかかるよって混んでます。まだ休みシーズンだったから、バカンスシーズンだったから、かかるよ、だから時間を持って出てくださいねということを言われました、チェックインした時点で。はい、
やっぱりそういう時にね、チェックする時間ってどのくらいかかるんだろうと思いますよね。
そう、だからヨーロッパだと本当に多めの方がいいと思います。すごいの、あるほどいいと思います。何が起こるかわからないので。
新潟空港はちなみに意外と早いんですよ。
早いですね、ちっちゃいから
早いです、はい、本当早いです、
は
い、
それは素晴らしいところだといつも思ってます、はい、
で私よく利用するのが韓国のインチョン空港なんですけど、はい、インチョン空港もやっぱりね、セキュリティがものすごく厳しくて、
はい、
バッグですね、大きなバッグ、
はい、
必ず通されるじゃないですか、
はい、
そうすると中にちょっと危ないものが入っていると呼び出しがかかるんですね。
あ、そうですか、
うん、名前さん来てくださいって、で別に入れられて、
あ、そうですか、
中開けられてみたいな、
はい、
ちょっと経験したことがありましたけど、厳しいですね。韓国も厳しいですね、
はい、
あそこも
インチョンも
ハブ空港なので、いろんな国の方が集まってくれるじゃないですか。
はい、まあ、でもそれは納得しますよ、だって安全な旅がいいので。
大きな空港ならではのいいところ、はい、悪いところ、
で、ね、
で新潟空港のようなところの、
はい、
いいところもあるけど悪いところもあると、
そう両方ありますね、はい、
いうことですよね、はい、羽田空港今回すごく便利だったんです
ね。そうなんですね、私こういうのにロフタンザで乗って帰ったんですけど、うん、それは、まあ、まずロフタンザのサービスとしてオンラインチェックインがあったんですけど、
はい、
それを全部先日できますね。だからその携帯のアプリか、
はい、
もうプリントアウトしたボーディングパスを持ってそのまま行きます、
はい、
それでベゲッジを落とすために、
うん、
一つの窓口開けてます、
はい、
もうチェックイン済みの人たち、はい、隣はすごい人が多かったのですっごいラッキーで、これ残念ながら帰りはできなかったので、そういうサービス受けられなかったので、そういうもう設定なかったので、ちょっと残念でしたけど、まあ、どうせフランクフルトだからすごい時間がかかるので、あと免税も買うし、そうするとどうしても時間は、そう3時間前に行きましたね。なんか
結構早く行くんですね、
はいはい、
まあ、でもさっき時間かかるって言ってましたけど、私オーストラリアに行った時にスマートゲートって言って、入国する時に本当にマシンの中に入れるだけで入国できるという、はいはい、最近は結構いろんな国でやってるみたいですけど、
はい、
ドイツはまだやってないですか？
やってます。私帰る時に出る時も両方全部スマート、うん、というか、う自分のパスポートにはその目とかそのアイリスの情報とか、はい、はい、あるので、それをなんか入国は特にそうですけど、うそうですね、2つの指紋をやって、あとは写真も撮られ、それでパスポートもフィーンってみたいな感じで、はいはい、もうすごいスルーですね、もう早いです。
早いですよね、
うん、
だちょっと寂しいことにそのパスポートにハンコをしてくれることがないじゃないですか。あ、
そうですね、
そうするとちょっと寂しいかなと私的にはね、
なるほどね、
思うんですけど、
あ、見てなかったんですね、もしかしたらあったかもしれないけど、
あったかもしれないけど、やっぱそういうところがね、ちょっと寂しいなと思うところもあり、
確かに、
うん、やっぱり便利なものはいいなと改めて思いました、
まあ、早いですからね、う
ん、
はい、
皆さんもぜひね、空の旅行く機会があったらその空港もね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、じゃあ続いて2曲目いきましょう、はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショーンガボイス
Did you know that?
アハ
ー。さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュはパスポートランキングがありますけども、
はい、
それは最強のパスポートはどこでしょうか、わかりますか。
要するに最強というのはそのパスポートで、ビザがいらなくていろんな国へスムーズに入れる、
うん、そうなんです、
それが最強ということですよね。
そうなんです、あるんです、
うん、日本じゃないことは確かだ。
そうですか、
うん、
はい、
そうだな、ヨーロッパ、例えばスイスとかスウェーデンとかあっちの方かな
思うんですね、はい、実はドイツですよ。
ドイツなの？
そうなんです。ドイツの政府が158カ国と契約結んでスムーズに入れることになってるんです。
は
い
は
い、ビザいりません。
そうですか。
並んでシンガポール。同じです。だ第一はドイツとシンガポールの、一番行ける国があると。
恐るべしですね。
そう。ちなみにさっき言ったスウェーデンですが、はい、これは第二と、これ韓国と並んで。157カ国に入れます。で、3つ目第3位だとデンマーク、フィンランド、イタリア、スペイン、フランス、ノーウェー、日本です。
あ、3位が来ましたね。
そうですね、156カ国に入れます。イギリスもそうだし、
うん、
アメリカもそうですね、うん、なので、ドイツは一番 すごいあっちこっち行けるパスポート持ってます。さすがドイツ人たちはよく、
ね、
旅するでしょ。旅というかとても旅しますので、それなりにケアしてあるみたいですね。
ビザってね、結構取るの手間なんですよ。
うん、いろいろパターンありますよね。だから、うん、カンボジア行った時に、もうネットで、自分で、オンラインで取れたりとか、はい、いろんなパターンありますもんね。うん、中国も、今は入れると思うんですけど、うん、その前は大変だったりして、うん、うん、そうですね。あとは、いろんなパスポート持ってる人たちは、はい、いろいろと難しいので、そうなんですよね。だから、そこも、なんかもう、すごいなんか、ちょっとラッキーですねって思ってます。
パスポート持ってればどこに国でも入れるだろうと思ったらそうではないんですよね。
そうでもないんですよね。
私一回経験したのがオーストラリア人の方と香港に行ったんですね、うん、香港から中国へ入る時の、はい、入り方が私は意外とスムーズだったんです、はい、日本人として、はいはい、でもオーストラリア人のグループは止められちゃってすごい時間かかったんですね、
はい、
で一緒にいるんだけれども、はい、国によって入国する時の時間が違う、はい、すごく実体験として、ね、そうなんですよね、違うんだなと思いました。
だからそれを本当はみんな一緒にすればいいわけですけども、国連の決まりでやっておけばいいんだろうけど、 それはなかなかね、だから国担当だからそれを契約で、うん、交渉しながら、だからそのまた入りやすくなる国とかと結べば、また来年のランキング変わるかもしれない、うん、なので、それちょっと面白いなと思いました。
そうですか、シンガポール、はい、そして恐るべしドイツですね。
ドイツでした、嬉しかったな、
素晴らしかったです、はい、パスポート最強ですね。
そうですね、
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、最後に、お出かけというとそのユナイテッドシネマの地球プレイがありますでしょ。
はい、
でそれで私も行きました、ユナイテッドシネマに。
はい、何を見てきました。
ジャッキーチャーの見ました。
はいはい、
実はそこもパスポートは結構大事で、パスポートいろんな国に行くのですごく、うん、パスポート の役割ものすごく大きくて、いろんなとんでもない出来事があったりするんですけども、ジャッキーチャーはね素晴らしいです。
そう、
はい、スキップトレースというまだこれからやるんですけど、はい、私は見た バージョンは字幕バージョンで、うん、その本体は中国語で喋ってます大体、
はいはい、
で字幕は日本語と英語両方2行で あったんですね。でジャッキー・チェンのすごいところはもう60何歳だと思うんですけど、
はい、
彼がその年取ったことをそのまま受け入れるんですね。
うん、
なので自分は62歳の役をするんです、
うん、
だからそれもカンフーシーンでもすごい上手いんです。だからすっごいリアル感が あえてアップ、若いふりするよりも、うん、その自分は今のままをその映画のストーリーに入れるんですね。なのでこれは私すごくいろいろ感動あるんですけど、いろいろハラハラ時でもゲラゲラ笑うところもいっぱいあるので、うんうん、すごいおすすめなんですよ。
そうですか、
はい、
チケプレもありますのでね、
ぜひ
応募いただいてチケットゲットして
お
出かけいただきたいと思います。
では、もう一つの
アイナとジャリーナの
ありますけども、今度は秋花火
これがいよいよね9月の17、
はい、
はい、明日ですかね、
ですね、はい、それは阿賀野川でやってますけども、ステージイベント秋花火16時から、やってますけど、打ち上げは、18時半から花火打ち上げスタートしますが、だいたい8時頃までにやります、
はい、
そこでなんと FM 2生放送もありまして、いろいろと、参加型できると思いますので、
すごいですね、
すごいですね、なんかひらがなの秋花火とあるんですが、うん、チラシにはねなかなか素敵だなと思って、はい、
素敵ですよ、
すごいいいなと思って、でロゴも秋花火ひらがなに、うん、長期車ですか、鉄道のあって、
はいはい、
真正面があって、その上の夜空に花火が上がってるっていう超素敵なロゴもあって、なんか
熊取りは何ですかね、
すごい面白いです ね、
ま、ですね、
気になりますね、うん、これそのライブの、一つだと思うんですけど、うん、それをぜひそれも参加できますので行ってみてください、そうですね、メッセージもついてますので花火一つずつになので、とてもじんわりくるじゃないかなと思います、
ね、メッセージ花火素敵でしょうね、
素敵ですよね、
まあ、多分県内だともう最後じゃないですかね、
そうですね、多分そうだと思います、ちょっとはい、分からないんですけど、もうそろそろですもんね、うん、9月17日ですの
そうですよ、ね、
はい、多分なんか羽織物あればいいかもしれないけど分かりませんけど、
いい、ね、はい、まあ、チャットもね生放送ということで、はい、多分週末もこのラジオチャットを聞いていただきながら、
そうですね、
過ごすことになるんではないかと思いますけれども、はい、私的にはね花火が終わるってことは本当に夏が終わるんだな、
そうですね、でも心の中で花火ドカンとやればいいから、
あげますか、
はい、Never give up という感じで、いつまでも花火、
ね、
そう、
心の花火いいじゃないですか、
いいですね、心の花火はいつまでもあげたいですね、はい、
この秋花火とともにメッセージ メッセージどうぞ。
はい、皆さん元気で楽しんでください。
そうですね、はい、ということでね、はい、私もぜひ週末頑張りたいと思います。
頑張ってください、
は
い、
ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手は千葉リーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。